もしもし。
よろしくお願いします。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
40歳です。
40歳。結婚してます？
未婚です。
未婚ですか。そうすると今は一人で？
母と二人で同居しておりますが。
はい、お母様は何歳ですか？
母70歳です。
70歳。はい、わかりました。それでどんな相談でしょう？
母が遺産の相続をする予定だったのですが、お金が振り込まれないということになりまして、まあ、3分の1いただけるっていうのがまあ法律で決められていたので、まあ、そのつもりでいたのですが。
お子さんは一人ですか？
はい、一人っ子です。
はい、わかりました、はい、それで？
で、母の、私から見て祖父母ですね、はい、祖父母の持ち家だった家を、おじが売りに出しまして、
はい、
無事に売れましたので、
はい、
おじに入金がありました。
はい、
まあ、具体的にいくら入金なのかは知らないのですが、おおよそ1000万だろうというふうに聞いています、はい、で、その1000万を、私の母とおじとおば、母のお姉さんですね、で3人で分割して相続するって予定だったのですが、最近になっておばが弟に確認をしたところ、お金は払うつもりはないよという返事をいただいて、
家が売りに出した時は、あなたたちは全く相談に乗ってないわけですね。
もともと祖父母の家の名義が曽祖父になってまして、で、その曽祖父の名義をおじの名義に変更するっていうことになって、まあ、そうしないと家を売りに出せないので、だからそれはおじがまあ決めてですね、家をもう売ることにしますので、僕の名義に変更したいので、その承諾していただけますかっていう形で、まあ、母は相談を受けまして心よく応じました、で、おばももちろん弟の相談なので心よく応じまして、で、親戚一同もみんな協力的でサインをみんなして、で、おじのもとにみんなの承諾書が行き、無事に名義変更ができました。で、それで順調に家も売れまして、
それからさっき言った1000万というのはそうですよね。
そうです、そうです、家と土地付きのものが無事に売れて、で、おじのもとにお金が支払われたということだったので、そろそろ私たちにもいくらか振り込んでもらえるのかなということで確認をしてみたら、1円も振り込む予定はないですという返事をいただき、で、それでなんで振り込めないのっていうふうに聞いたところ、名義変更をしたということがそもそもあなたたちのものではない僕のものになっているので、お金は払う予定はないですよというふうにはっきりと断られました。ただ母もおばもですね、遺産相続を放棄するとか、私たちは1円もいらないよとか、そういうことは一言も言ってなくてですね、まあ弟を信じて、いくらかは分けてもらえるだろうというね、そういう予定だったのですが、なんかちょっとうまくいかなくてですね、ちょっと今母もがっかりしてまして、家が売れたお金の他にも祖母が残した現金が、まあ、何百万かはあって、それもまあおじが通帳を管理していたのでそのままおじのものになっていますし、なんか全部がそのまま、まあ、要領よくおじのもとに流れていってしまい、もらう権利がある母とかおばがちょっと無下にされてしまって、なんとかできないものかなと思って相談させていただきたいんですが。
そうですか。そうするとあなた自身は直接今のこの相続の話には関係ないんですよね。
私は直接は関係ないんですよね。母 の、
で、母のところに相続のある一定部分が欲しいということですか？
そういうことです。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃったんで伺ってみてください。
はい、
もしもし。
あ、もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、これはどなたに書類を作ってもらってやりましたかね？
書類を作ってもらったっ っていうよりは、なんかその名義変更を依頼されて、で必要な書類を揃えて印鑑をして返送してくださいという内容で、それを母がやって叔父の方に提出しましたので、ちょっと私は詳しくはわからないんですけど、
うん、あのね、その判子をした書類が何なのかっていうことなんですよ、
はい、ああ判子をした書類ですか、
はい、おそらくね司法書士か誰かにその叔父さんが頼んで、
はい、
遺産分割協議書を作って判をさせているんだろうと思うんですね。その遺産分割協議書の中身がその相続分をおじさんに譲渡するみたいな内容になってんじゃないかなと思います。
あのもし遺産分割協議書だった場合、
はい、
母もあのちゃんと目を通してると思うので、さすがにあのそのまま印鑑をついてないと思うんですけど、名義変更のみの書類だったんじゃないかなと思います。
名義変更の書類っていうのは、まあ、ありえないんですよ。
ああそうなんですか、
要するにその登記簿登本の権利が移転すると、
はい、
あの登記簿登本上その不動産の名義が移転するためにはなぜ移転するのかね、
はい、
理由もなく名義を変えることはありえないので、
はい、
売買であるとか贈与であるとか、はい、まあ、相続であるとかね、
はい、
そういうその法律上の原因があって、はい、権利が移転しますので、はい、そのことを書き込まなきゃいけないんですね、登記の中に。
あ、はい、
そうするとその登記原因となっている法律上の原因が何なのかっていうことですけど、
はい、
まあおそらく相続っていうふうに書かれてると思いますけど、それは遺産分割協議が整ってないとできないのでね、
はい、
だから遺産分割協議書を書いてるだろうなと思いますよ。
あ、
でお母さんが見ていると思って私はね、あのまあ自分の仕事の関係ではね、
はい、
日本人は何も読まないでハンコを押すというのはよく知っていることなので、
あ、
まあ読んでもわからなかったというふうにおっしゃる方もいるし、読んでないという方もいらっしゃるし、まあそういうことじゃないかなと思いますよ。
遺産分割協議書にもし印鑑をしていた場合は、
はい、
もうそれは相続放棄したことになるっていうことですか ね。
相続の放棄じゃないんです。それは相続の放棄っていうのは家庭裁判所に申述して行うものなんですけど、
はい、
放棄ではなくて自分の持ち分をこの相続人の一人に渡すっていう、そういう内容です。放棄ではないです。
持ち分を渡すっていうことなんですか。
はい、だからその遺産分割の協議が整って、
はい、
相続分を誰か一人に渡したという内容になってると思います。でこの時にですね、ちゃんと話ができていればね、
はい、
代償金と引き換えにっていう言葉を入れるものなんですよ。
あ、
それが入ってないので、はい、おっしゃる通りね、はい、おじさんはよこれで私のものですからなんであなたにお金払うのって言うっていう、そういうことになってるわけなんです。
なるほど。あ、
まあもちろんそんなことはね皆さんわからないでやっちゃってるんでしょうけど、
はい、はい、
まあ、今からそれからその預金がうんぬんって話なんですけどね、
はい、
例えば亡くなったことを届け出ておかないと、銀行とかに届け出ておかないと、まあ銀行の方は生きてると思っているので、はい、通帳と印鑑を持ってきた人に出してしまうっていうことはあります、
うん、
それは銀行としてはそれで免責ですからね、別に過失ないですから、
はい、
ただ日付を見てね、
はい、
亡くなった後に出されていれば当然それは本人が出してませんので、
はい、
誰が出したんだろうってことになって、それがおじさんだというのであればね、この亡くなった後に引き出してるのあなたなんでしょうから、これ遺産ですから分けてくださいよって、それは言えますよね。それからその遺産分割協議書がまあそういうものとして作られてしまったんだけど、例えばその、はい、あの一つ気になってるのはね、
はい、
まさかそんなことはしないだろうと思っていたっていうぐらいの話ではダメで、
はい、
分けてあげるからサインしてって言われたかどうかは結構重要なことですよ。
あ、全く言われてません。
だとしたらね、どうしてもらえることになるのかがわからない。さっき言ったように代償金をねとの引き換えで譲渡するっていうやり方あるんですよ。まあおっしゃるようにその共有人がゾロゾロいるような不動産買う人いませんので、
はい、
誰か一人のところに名前をまとめてね、うん、そして売って売ったお金を分けるっていう、そういう約束をするっていうことはまあよくあります。その時はその代償金いくらいくらと引き換えにって入れておくべきですけど、まあそれが仮に入ってないとしてもそういう約束をしてやったのであればね、払ってくださいっていうことなんですけど、 何も言われてないのにまさかそんな全部取らないでしょうと思いましたっていうだけではもらえないですよね。
ああ、やはりそうですよね。
あのね、ちょっと気になったんですけど、はい、これは曽祖父の名義だったっておっしゃいましたよね。
そうです。
おじいさんの方の曽祖父なんですか。
はい、おじいさんのお父さん。
ああ、おじいさんには兄弟いなかったんですか。
兄弟いっぱいいました。
じゃあその人たちからもみんなこれもらったってことでしょ、ハンコ。
そうです、すごい数だったと思います。
うん、まあそれはそれなりにね、このおじさんとしてはね、すごく頑張ってこういうふうにしたっていう気持ちはあると思いますよ。苦労してね、
うんうん、
これその相続関係を証明するために戸籍を取り寄せるんだって大変なこと、まあもちろん自分でやってなくって司法書士とかね、そういう人にお願いしてるとは思いますけど、まあ費用を払って調べてもらってやってるのでね、まあ苦労はしてると思いますよ。
あのそれぞれの親戚に電話をして依頼をしたって言ってましたけどね。
その部分はそうかもしれません、判子してもらわなきゃいけないのでね、
はい、
だけどそれよりもその法務局に提出するための書類を整えるのも結構な作業なんですよ。
まあ、おじがあのそういった関係の仕事をしてたので、
ええ、
あんまりその不得意ではないかもしれません。
まあ、そう不得意じゃなくてもね、あの、はい、私はそれは仕事にしてますから不得意ではないですけど、
はいはい、
あの親戚がたくさんいる人の、特にそのご年配のね、あの、はい、親戚のたくさんいる人の戸籍の取り寄せは結構な手間暇ですよ。あのうんざりします。
ただやっぱり自分が1000万近くお金が入るっていうモチベーションがあれば、
まあもちろんそれはそうでしょうけど、その分の費用は、はい、あの、はい、もらいたいと思ってるだろうにね。その要するに自分は苦労してこういうふうに自分の名義に集めて売れるようにしたのに、はい、何もしない人がなんでくれっていうのかなっていうぐらいの気持ちがあるというのは、まあわからないでもないですね。
はい、ただ私の母とあのおばはですね、
ええ、
3分の1ずつじゃなくて、まあ、自分たちに200万円ずつでもいいから一部支払ってもらえないかなみたいな感じでは言ってましたけどね。
まあ、それは言ってるだけでしょ。
言ってるだけ
で、今のお話だとね、その曽祖父の子供たち全員が権利あるんですよ、
はい、そうですね、
ええ、全然その3人で分けられるようなものじゃないってことですよね。だからそのおじいさんの兄弟が5人もいたらね、そこでもう5分の1になっちゃうわけで。
あ、おじいさんの兄弟はかなりの人数いたんですが、もうほとんど亡くなってしまっているので実質は今は生きていないんですけど、
はい、まあ、あの孫子の代までさ調べないといけないですからね。だって兄弟のそのね、おじいさんの兄弟みんな死んでるかもしれないですけど、うん、その兄弟の子供とかね、孫とかがいるとそこまで全部代収していくような権利ですからね。だからちょっとね、あの、もちろんそのおじさんもまあ随分だなとは思わないでもないけど、あの3分の1とか200万とかっていう権利はもともとないんじゃないかなという感じはしますよね。
ああ、そうなんですね、はい、
もしもし。
はい、
こういうことを体験しながら一つ一つ物事をいろんな視点から見られるようになっていくんですから、これを無駄にしないでください。大体あの人っていうのは自分にとって都合のいいことを唯一の事実と思ってしまうんです。
はい、そうですね、
視野の狭い人ほどトラブルが多いんですよ。
ああ、そうですね、
だからこればっかりではなくてね、事実は一つだけれども事実に対する認識の仕方はものすごく無数にあるんだということを勉強しておいてください。
はい、ものすごく教えていただいてありがたかったです。
よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。
事実は一つですけれども、事実の見方は無数にあります。自分の知っている事実は唯一の事実ではありません。